こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハーバード流マネジメント講座90日で成果を出すリーダーは、昇進、転職、社内移動、海外赴任などにより新しい役割へ移る管理職のためのリーダーシップ実務書である。原書 The First 90 Days の増補、改訂版に基づき着任後の最初の3ヶ月を、単に忙しく過ごす期間ではなく、組織に価値を生み始めるまでの移行期間として捉える。著者マイケル・ワトキンスは、新任リーダーが陥りがちな前職の成功体験への固執、学習不足、上司との期待のずれ、拙速な人事判断といった失敗を避けるため、診断、学習、関係構築、優先順位設定を体系化する。本書の目的は、万能な経営手法を教えることではない。新しい状況を正確に理解し、自分の役割に合う行動計画を作り、早期の信頼と成果につなげるための実行可能な道筋を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最初の90日を組織への投資回収期間として設計する本書の中心には、ブレイクイーブンポイントという考え方がある。新任リーダーは着任直後、周囲の時間、情報、支援、予算を受け取る側であり、組織にとってはコストでもある。その状態から自らが生む判断、方向づけ、問題解決、人材活用の価値が投入資源を上回る状態へできるだけ早く移ることが求められる。ここでいう早期成果は、目立つ改革を急ぐことと同義ではない。現状理解を欠いた大規模な変更は、信頼を損ない後戻りのコストを増やす。むしろ、役割に期待される成果を上司と確認し、重要課題を絞り、短期に検証可能な前進を作ることが重要になる。90日という期限は全てを完了する締め切りではなく、学習関係構築、成果創出を先延ばしにしないための管理単位である。抽象的な就任挨拶や意欲論ではなく、いつまでに何を理解し、誰と合意し、どの問題で価値を示すかを明確にする点に、この枠組みの実務性がある。次に、学習を情報収集ではなく、意思決定のための投資に変える新しい役割では、知識不足を埋めようとして資料を読み込みすぎたり、多数の面談を無計画に重ねたりしやすい。本書はこれを避け、学習を投資プロセスとして扱う。まず、過去、現在、未来に関する問いを設定する。組織がどのような経緯で現在に至ったか、今何が機能し何が停滞しているか、今後どのような変化や制約が予想されるかを区別して把握することで、断片的な情報を判断材料へ変えられる。次に、情報の量ではなく情報源の質を重視する。上司、部下、同僚、顧客、関係部門などは見ている現実が異なるため、複数の視点を比較し、繰り返し現れる論点と利害の違いを見極める必要がある。構造化された質問と面談記録を用いれば、印象の強い一人の意見に引きずられる危険も減る。学習は着任前の準備で終わらず、仮説を立て、対話で検証し、優先順位を更新する循環として続く。本書は、早く答えを出すより、早く良い問いを持つことが、新任リーダーの判断の質を左右すると示している。さらに、上司との期待調整を成果を共同で定義する対話として行う。新しい役割での失敗は能力不足だけで起きるわけではない。上司が期待する優先順位、権限の範囲、報告の頻度、成果の判定基準を曖昧にしたまま動くことが大きな摩擦を生む。本書は上司との関係を受け身で支援を待つ関係ではなく、成功条件を交渉し整える関係として扱う。初期の対話では、事業や組織の状況、短期と中期の目標、利用可能な資源、意思決定の進め方、注意すべき利害関係者を確認することが重要になる。同時に、新任者自身の経験、強み、学ぶ必要のある領域、支援を必要とする場面も伝えなければならない。これは責任逃れではなく、現実的な実行条件を整える作業である。特に、上司にとって価値ある成果が何かを早期にすり合わせることは、自己判断だけで成果を追う危険を抑える。定期的な短い確認の場を設け、学んだこと、進捗判断を要する問題を共有すれば、認識のズレを修正しやすい。上司管理を対人スキルの小技にせず、組織成果を生むための運営設計として位置づける点が本書の特徴である。そして、組織の出発点を診断し、同じ改革手法を当てはめない。本書は、新任リーダーが置かれる事業状況を区別せずに行動する危険を指摘する。順調な成長を加速させる局面、立て直しが必要な局面、一定の成果を出している組織を再編する局面、新規事業を立ち上げる局面では、必要な速度、情報の扱い、人材への働きかけが異なる。例えば、危機的な立て直しでは、迅速な決断と明確な優先順位が必要になりやすい一方、安定した組織では、性急な変更が蓄積された強みを壊す可能性がある。新規立ち上げでは、既存の慣行よりも役割、仕組み、協働方法を設計する比重が大きくなる。この診断は、外部から来たリーダーだけでなく、社内昇進者にも必要である。 内部の事情を知っていることは利点だが、過去の人間関係や暗黙の前提を当然視し、状況変化を見落とす原因にもなる。本書のフレームワークは、状況を単純な類型で終わらせるためのものではない。何を維持し、何を変え、どの順序で着手するかを状況に合わせて考えるための共通言語である。最後に、チーム評価と関係構築を並行させて初期の信頼を築く新任リーダーにとって、部下や主要関係者との関係は情報を得る経路であると同時に実行力の基盤でもある。本書は着任直後に人事判断を急ぐことにも、問題を先送りすることにも注意を促す。まず各メンバーの能力、実績、役割適合、変化への姿勢を把握し、チームが担うべき課題との対応関係を見定める必要がある。評価の目的は、人を即座に格付けすることではなく、誰に何を任せ、どこを支援し、どの配置が成果に資するかを判断することにある。その際、個別面談だけでなく、チーム内の共同の流れ、意思決定の滞り、他部署との接点も見るべきである。また早期の小さな成果は、リーダー個人の実績ではなく、チームが前進できるという感覚を作ることに価値がある。透明な基準、約束した対応、必要な対話を積み重ねることで、厳しい判断を行う場合にも納得の土台が生まれる。本書は、信頼を好意やカリスマ性に還元せず、学習姿勢、公平な評価、役割の明確、一貫した行動から形成される実務上の資産として捉えている。結論として、本書は初めて部下を持つ人から、部門責任者、外部採用で着任する幹部まで、新しい責任範囲を引き受ける管理職に適している。特に、就任直後に何から手をつけるべきかわからない人、上司やチームとの期待のズレを避けたい人、異動や昇進を個人の適用ではなく、組織的な成果創出として設計したい人に有用である。読者が得るのは、リーダーとして振る舞うための抽象的な心得だけではない。学習課題の置き方、上司との対話、組織状況の診断、初期成果の選定、チーム評価といった仕事を、相互に関連する行動として整理する視点である。一般的なリーダーシップ書が理想的な人物像や長期的な組織文化を中心に論じるのに対し、本書は役割移行という時間的制約の強い局面に焦点を絞る。そのため、読後に重要なのは全項目を機械的に実行することではなく、自分の意向の種類と組織の出発点に照らして優先順位を決めることである。チェックリストや計画の型を備えながらも、状況診断と期待調整を出発点に置く点が、単なる着任マニュアルとは異なる。本書は早く成果を出すことと拙速に動くことを区別するための実践的な基準を与える。ご支援いただける場合はマイコル・ワトキンスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。